耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。ブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんの中で一世を風靡したアイドルといったら誰でしょうか。あなたの心を捉えたアイドルは誰でしょうか。ちなみに今日のディレクターはおにゃんこクラブの直撃世代らしいんですけども、そんな年でしたっけ。もうちょっと、ギリギリ引っかかるかなぐらいですよね。僕は一応モーニング娘。が直撃かなと思います。中学卒業から高校全体にかけてモーニング娘。が大フィーバーしてた時期なんですけど、なんかこう日本の未来がウォーウォーウォーウォー言った時代がまさに高校2年ぐらいですね。で、皆さん今アイドルといったら AKB48 かなと思うんですけども、この AKB48 をですね、経済学者の方が、ビジネスモデルとして語った方を今日はご紹介したいと思います。過去のアイドルについてもちょっと触れられてますけども、実はアイドルのビジネスってよーくできてるんです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は朝日新聞出版より出ております田中秀富著 AKB48 の経済学という本です。まずは著者のご紹介。田中秀富さん、上武大学ビジネス情報学部教授、社会資本整備審議会委員などをされている方で、専門が経済思想史、日本経済学、またリフレ派経済学の代表的な論客として各メディアで積極的な発言を続けておられるそうです。すいません、リフレ派経済学って何か僕よくわからないんですけども、ここまで聞くとですね、すごい堅苦しい方に思われるかもしれません。なんてだって2004年に出版された昭和恐慌の研究という本がですね、第47回日経経済図書文化賞なんかを受賞してますからね。これはすごい経済学者だなと思うかもしれませんが、非常に読みやすい一冊なんです。そんな田中秀富さんが書かれた今回の本テーマ、こんな感じでした。AKB48 を題材にした気軽に読める肩の凝らない経済本。はい。はじめにの田中さんの言葉ちょっと引用します。経済にあまり関心のない若い人には AKB48 を通じて日本の経済に興味を持ってほしいと思います。社会人の皆さんには AKB48 の大成功の要因を探ることで、今のデフレ時代に求められているビジネスのヒントを得ていただけたら幸いです。はい、というわけで AKB48 から日本経済を読み解いて、また AKB48 の成功の秘密にも迫ろうという感じのですね、ビジネスモデルを検証すべき一冊なんですが、とにかく読みやすい。ざっと小構成見てみましょうか。プロローグが AKB48 で日本経済がわかる。第1章、不況に強いビジネスモデル。第2章、デフレ不況で増殖する心の消費。第3章、全国的に認知されたオタク市場。第4章、大相撲と AKB48 と日本型雇用。第5章、アイドルグループの経済分析。第6章、ローカルかグローバルか。第7章、アイドル高年齢化のその後。という感じになっています。例えば面白かったのは AKB48 とおにゃんこクラブ、そしてモーニング娘。のビジネスモデルは何が違うのかといったお話。特におにゃんこクラブは秋元康が同じく作ったアイドルグループなんですけども、おにゃんこはテレビ向けで3年で終わってしまったんですが、 AKB48 はいきなり劇場を持ってさらにまだ5年続いていると。これからも続きそうですからね。こういうあたりもだいぶ違うみたいです。で、後々触れていきますけど、あと AKB48 がもたらす心の消費とか、 AKB48 と相撲業界のね、一体何が共通しているのかなんていう話もありまして、非常に面白い一冊なんですが、その AKB48 を通じて日本経済を語るプラス AKB48 ってそもそもどういうビジネスモデルなのかというのを経済学者が、論評している一冊です。ではまずですね、この AKB48 の考察で、デフレカルチャー、堅消費、これは消費が嫌になるとかで堅消費ですね、そして心の消費行為、そういった観点から語っている部分見ていきましょう。まずデフレカルチャーという言葉はですね、デフレと経済の停滞によってもたらされた文化活動を指す言葉なんだそうです。簡単に言うと、お金がないからこそ生まれてきた文化。実はこのデフレカルチャーが AKB48 が売れた要因の一つではないかと田中さんは論じています。で、この時のキーワードが堅消費と心の消費行為なんですね。デフレおよび不況により、みんなが消費することを嫌った状態、それが堅消費。 まあ、減少費の状態になりますと、それまではこのお金を使って外へ向いていた消費行動が、まあ、ネットを介した交流とか、まあ、つまり心の消費行為に向いていったというお話です。この心の消費行為ってのはね、また面白いキーワードなんですけども、例えばそのツイッターとかブログとか SNS を使って自分の心の中を表現する、また自ら生産をしながらなおかつ自分で消費していくっていう行為、ピクシブなんてのもこれにちょっと近いかなと思いますけども、まあ、何か自分で、まあ、文章を書くなり絵を書くなりして、で何か人と交流して心が満たされる、でもお金のやり取りが発生してないわけなんですね。生産も消費も無料で、まあ、金銭のそのやり取りが行われない。でネットってのはまあ初期投資だけしちゃえばあとは定額ですからね、まあ、経済用語でいうところの限界費用、つまり生産量に比例したコストの増加がゼロに等しい状態で消費が行える状態なんだそうです。これが心の消費行為という言葉でこの本では定義されています。ここだけ言うと難しいかもしれませんけれども、まあすごい簡単に考えてください。お金かかんないのが今の好きなんです。で、秋葉原に集まるオタク系の若者をコアなファンに持つ AKB48 は、まさにそういったそのデフレカルチャー、心の消費行為の中心にいるんだそうです。AKB はですね、研究生や関連グループを含めると100名以上のメンバーがいて、かなりの人数がそれぞれのブログを持ってます。で、ファンの人たちはそのブログやツイッターを読んだりするだけでなく、彼女たちの発言を、まあ、自分のブログやツイッターでさらに発信していくわけなんですね。このように、まあ、テレビの出演とか劇場の公演といった表の生産消費とはまた別に、まあ、裏ってわけじゃないですけども、まあ、ファンとともに100人以上のメンバーが表以外の場所で心の消費ネットワークを構築していると。金銭の需要を伴わない心の消費、まあ、いわばデフレ消費にマッチしたアイドル、それが AKB48 であり、まあ、爆発的な人気に大きな影響を与えたんじゃないかというのが田中さんのお話なんです。これはまた面白いですね。で、もう一つ面白かった論点としてはですね、AKB48 と大相撲の共通点、これです。何が似てるんだと思いますけども、まあ、全然違うように見えますが、実はシステムが非常に似てるんだそうです。まず AKB48、知らない人も多いと思うんですけど、メンバーがですね、それぞれ所属事務所違うんですよ。ただ、AKS という団体がありまして、秋葉原での公演や AKB48 全体としての活動は、この AKS が統括しています。で、個々人の芸能活動はそれぞれの所属事務所がマネジメントを行っているわけなんです。で、相撲と似てるのがですね、まあ、いわゆる力士の人たちというのは各部屋に所属するんですね。で、マネジメントは部屋が行う。ただ大会とかあと巡業の、まあ、その総括っていうのは、日本相撲協会がやっている。なので AKB 全体の活動は大相撲でいうところの本場所とか巡業で、メンバー個人の活動っていうのは、まあ、相撲部屋における力士の個人活動と似ているよと。さらに AKB の総選挙という制度ありますけれども、あの順位付けのシステムは、まあ、相撲における番付にそっくりであると。何が似てるかというとですね、関係者の感覚で順位が決まる、つまりプロデューサーが気に入ったから、親方が気に入ったからってわけで、まあ、特定のアイドル力士が上に行くわけじゃなくて、大相撲の場合は、まあ、きちんとした試合、誰が見ても一目瞭然な試合で、 AKB の場合はもう誰が見ても一目瞭然なあの投票システム、それで決まると。さらにもう一つ共通点があって、入り口の透明性、これ結構大きい要素だと思うんですけども、アイドルって今までなり方がよくわからなかったんですが、 AKB は公開オーディションをしています。で、一方お相撲さんもですね、新弟子検査というのを、まあ、公開で行っているわけです。で、さらに、相撲はその地方巡業でファンが力士に会いに行けるっていう機会を多く作っていますが、 AKB のコンセプトも会いに行けるアイドル、全く同じなわけです。で、まあ、AKB も相撲も最終的にはおそらく終身雇用制度を目指しているんじゃないかと。相撲の方は実際もう実践されてますね。つまりその優秀な力士の人って引退した後部屋を持ったりとか、あとその相撲協会の雑務についたりとかっていう斡旋制度があります。で、 AKB もどうやらそういう風に考えているんじゃないだろうかということが書かれているんですが、そろそろ時間となってきました。まあ、そんな感じでですね、経済学の視点から AKB48 を検証しています。今僕の言った言葉で難しいのがあったらですね、ちょっと申し訳ないんですけども、本としては結構簡単に書かれているので、スタバではグランデを買えとかって、ああいったその行動経済学の本がある程度読める方だったら、次の入門編としてこれはおすすめかもしれません。結構、読みやすく、かつね興味深い一冊ですから、まあ、ぜひぜひ読んでみてください。 普段経済に、ね、関心がない人もある程度ビジネス書に関心を持ってこの番組聞いてくれると思うので、きっと読めます。そしてですね、デフレの中でも強さを発揮するビジネスモデル、これ AKB48 にヒントがあるかもしれませんから、現役ビジネスマンの皆さんも参考になるかもしれませんね。では書籍情報です。 AKB48 の経済学、田中秀富著、朝日新聞出版より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオいかがでしたでしょうか。AKB48 をビジネス的に見るという一冊だったんですが、読みやすいと言ったのでね、読みやすい部分ご紹介しましょう。最後の方にあるんですけどね、 AKB48 キャラクター分類マトリックス、素直クール系かツンデレ系か、2D 萌えイコールアニメキャラ系か 3D リアル系かっていうマトリックスなんかが載ってたりします。まあ、あえてエンディングだからですね、失礼を承知で言うんですけど、田中さん AKB のファンだろこれ。完全におじさんちょっと心を奪われつつあるんじゃないかなと思いつつニヤニヤしながら見ていました。では関連書籍ご紹介です。新刊ラジオ第1204回2010年8月11日号、もし高校野球の女子マネージャーが役もしろもしろなんですけども、こちらオーディオブック版でですね、 AKB48 の中谷さやかさんが声を担当しています。声優になりたかったという中谷さん、なかなかねうまい朗読ですから、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。